死にたくない。
やっと気がついた。具体的な言葉を聞かされなかったから、私は気づけなかった。身寄りもなく、警察も信用できなかった少女は、村と何のしがらみもない遠い異郷からやってきた私だけに告げたのだ。死にたくない、だから助けてくださいと。少女が電話のコードを切って回ったのは、私に助けを求めるわずかな時間が欲しかったから。あの時私が病院に電話をしていたなら、私は幸恵の死を知り、絶望に打ちひしがれただろう。そこへ少女が救いを求めても、私は耳を貸さなかったろう。もし昭和58年の6月に私がいたなら、きっと少女を守れた。昭和58年といえば、あの誘拐事件から5年、私は幸恵の残してくれた一人娘を育てつつも、あらゆる難事件に揉まれ、気力も度胸もますます充実していた。一対一での格闘に遅れなど取らないし、あの誘拐事件の時のような無様な真似はさらさない。私は嘆きたい。少女の言葉を真に受け止めることができたなら、幸恵の事故も防げた。その恩人である少女の決められた死もきっと防いでやれた。少女は対価として幸恵を救う方法を教えてくれていたのに、なんという恩知らず。私は少女への感謝の念すら抱かず、今日という日を迎えてしまった。彼女は自分があの年のあの日にどのような恐ろしい殺され方をするか、きっと前もって知っていた。でもその恐ろしい結末を知りながらも、彼女はあまりにか弱かった。たった一人の少女は誰にも頼れず、助けも求められず、あらかじめ決められた死の予定に飲み込まれ、生涯を閉じた。彼女は生きたいと、ただ幸せに生きたいだけと、ただそれだけを望んでいたというのに、たった一人のか弱い少女が何の抵抗もせずに飲み込まれたとは思わない。きっと彼女にできる限りの精一杯の抵抗があったはず。そしてそんな少女のした精一杯の抗いに、私への助けも含まれていたはず。
ちくそー、一人の少女を待ち受ける不幸から救えなくて、どうして警察官だなんて言われるんだよ。ああそうだ、あの時俺はまだまだ青かった。今があの時だったら、きっと自分は少女の力になれたさ。もう全ては終わってしまった。
赤坂さん、大丈夫ですか？
私は気づけなかった。少女の助けに気づけなかった。
赤坂さん、落ち着いてください。
でももう全部遅いんです。少女は殺された。こんなにも無残な殺され方で、私は頼られたのに救えなかった。救えなかった。
村人と良好な関係を築かなかった私にも責任があるかもしれません。フルデリカが私にそれを打ち明けてくれたなら、 私だって救いの手を差し伸べられたかもしれない。彼女が打ち明けるに足る信頼を築けなかった。後悔しています。赤坂さん、悔しいですか？
悔しいです。
ならばフルで理科の仇を取るに値する方法が一つだけあります。
そんな方法があるんですか？
フルで理科の死を悼むためにも、せめて私たちで真相を。
真相？
そうです。フルで理科だけじゃない、大勢が死にました。彼らの無念は計り知れません。でも彼らの死はあの大災害でうやむやにされ、今は捜査すらされることなく忘却の彼方に葬られようとしています。大勢死んだ。おやすさんも殺された。クマちゃんも消された。みんな犠牲になった。なのに警察は捜査もできないでいる。誰に無念が晴らせるのか。私たちだけなんですよ、赤坂さん。
私たち、真相が。
ねえ、明かせますよ。連続開始事件の全ての現場を踏み、村の裏事情に精通する私と、連続開始事件の前年にフルデリカから重要な真実を明かされたあなたとなら。
でも、もう死んでしまったんですよ。
そうです、フルデリカは死にました。あなたが青二歳だったから救えなかった。だからその償いとして真相を究明するんです、私たちで。あなたの話が事実なら、全ての事件は計画ということになる。そうなれば調べ方は全然変わってくるんですからね。私は今夜をかけてあなたと私の持つ全ての情報をノートにまとめ、明日の朝一番で元の部下たちと連絡を取るつもりです。あの事件を終わらせるものか、絶対に暴いてやるんです。
暴く
ねえ。あれから数年が経過しましたが、時効ではない。捜査は中断であっても終了ではない。まだ続いているんです。続けさせるんです、私たちが。